じいさんはのんきな声を出して謡を歌ってる。謡というものは、読んでわかるところを、やに難しい節をつけて、わざとわからなくする術だろう。あんなものを毎晩飽きずにうなるじいさんの気がしでない。俺は歌いどころの騒ぎじゃない。月給をあげてやろうと言うから、別段欲しくもなかったが、いらない金を余しておくのももったいないと思って、よろしいと承知したのだが、転任したくないものを無理に転任させて、その男の月給の上前を跳ねるなんて、不人情なことができるものか。当人が元の通りでいいというのに、延岡組んだりまで落ちさせるとは、一体どういう了見だろう。太宰権の卒でさえ、博多近辺で落ち着いたものだ。河合又五郎だって、相良で泊まってるじゃないか。とにかく赤札のところへ行って、断ってこなくっちゃ気が済まない。小倉の袴をつけてまた出かけた。大きな玄関へ突っ立って頼むと言うと、また例の弟が取り次ぎに出た。俺の顔を見て、また来たかという目つきをした。用があれば、二度だって三度だって来る。夜夜中だって叩き起こさないとは限らない。教頭のところへご機嫌伺いに来るような俺と見損なってるか？これでも月給がいらないから返しに来たんだ。すると弟が、今来客中だと言うから、玄関でいいからちょっとお目にかかりたいと言ったら奥へ引き込んだ。足元を見ると、畳付きの薄っぺらなのめりの小曲げたがある。奥でもう万歳ですよという声が聞こえる。お客とは野田だなと気がついた。野田でなくてはあんな黄色い声を出して、こんな芸人じみた下駄を履くものはない。しばらくすると赤シャツがランプを持って玄関まで出てきて、まあ上がりたまえ。他の人じゃない吉川くんだ。と言うから、いえここでたくさんです。ちょっと話せばいいんです。と言って赤シャツの顔を見ると、金時のようだ。野田コート一杯飲んでると見える。さっき僕の月給をあげてやるというお話でしたが、少し考えが変わったから断りに来たんです。赤シャツはランプを前へ出して、奥の方から俺の顔を眺めたが、とっさの場合、返事をしかねて呆然としている。増給を断る奴が、世の中にたった一人飛び出してきたのを不審に思ったのか。断るにしても、今帰ったばかりですぐ出直してこなくっても良さそうなものだと呆れ返ったのか。または双方を合併したのか、妙な口をして突っ立ったままである。あの時承知したのは、古賀くんが自分の希望で転任するという話でしたからで、古賀くんは全く自分の希望で半ば転任するんです。そうじゃないんです。ここにいたいんです。元の月給でもいいから、郷里にいたいのです。君は古賀くんからそう聞いたのですか？そりゃ当人から聞いたんじゃありません。じゃあ誰からお聞きです？僕の下宿のばあさんが、古賀さんのおっかさんから聞いたのを、今日僕に話したのです。じゃあ下宿のばあさんがそう言ったのですね。まあそうです。それは失礼ながら少し違うでしょう。あなたのおっしゃる通りだと、下宿屋のばあさんの言うことは信ずるが、教頭の言うことは信じないというように聞こえるが、そういう意味に解釈して差し支えないでしょうか。俺はちょっと困った。文学史なんてものはやっぱり偉いもんだ。妙なところへこだわって、ねちねち押し寄せてくる。俺はよく親父から、貴様はそそっかしくてダメだダメだと言われたが、なるほど、少々そそっかしいようだ。ばあさんの話を聞いて、はっと思って飛び出してきたが、実は、うらなりくんにも、うらなりくんのお母さんにも会って、詳しい事情は聞いてみなかったのだ。 だからこう文学史流に切りつけられるとちょっと受け止めにくい。正面からは受け取りにくいが、俺はもう赤シャツに対して不信任を心の中で申し渡してしまった。下宿のばあさんもケチン坊の欲張り屋に相違ないが、嘘はつかない女だ。赤シャツのように裏表はない。俺は仕方がないからこう答えた。あなたの言うことは本当かもしれないですが、とにかく増給はごめんこうむります。それはますますおかしい。今君がわざわざおいでになったのは、増法を受けるに忍びない理由を見出したからのように聞こえたが、その理由が僕の説明で取り去られたにもかかわらず、増法を否まれるのは少し返しかねるようですね。返しかねるかもしれませんがね、とにかく断りますよ。そんなに嫌なら強いて、とまではいきませんが、そう二三時間のうちに特別の理由もないのに豹変しちゃ、将来君の信用に関わる。関わっても構わないです。そんなことはないはずです。人間に信用ほど大切なものはありませんよ。よしんば、今一歩譲って、下宿の主人が、主人じゃない、ばあさんです。どちらでもよろしい。下宿のばあさんが君に話したことを事実としたところで、君の増給は古賀くんの所得を削って得たものではないでしょう。古賀くんは延岡へ行かれる。その代わりが来る。その代わりが古賀くんよりも多少低給で来てくれる。その上用を君に回すというのだから、君は誰にも気の毒がある必要はないです。古賀くんは延岡でただいまよりも栄進される。新任者は最初からの約束で安く来る。それで君が上がられれば、これほど都合のいいことはないと思うんですがね。嫌なら嫌でもいいが、もう一遍うちでよく考えてみませんか？俺の頭はあまり偉くないのだから、いつもなら相手がこういう巧妙な弁舌を振るえば、おやそうかな。それじゃあ俺が間違ってたと恐れ入って引き下がるのだけれども、今夜はそうはいかない。ここへ来た最初から赤シャツはなんだか虫がつかなかった。途中で親切な女見たような男だと思い返したことはあるが、それが親切でも何でもなさそうなので、反動の結果、今じゃよっぽど嫌になっている。だから先がどれほどうまく論理的に弁論をたくましくしようとも、堂々たる教頭流に俺をやり込めようとも、そんなことは構わない。議論のいい人が善人とは決まらない。やり込まれる方が悪人とは限らない。表向きは赤シャツの方が重々もっともだが、表向きがいくら立派だって、腹の中まで惚れさせるわけにはいかない。金や威力や理屈で人間の心が変えるものなら、高利貸しにでも、巡査でも、大学教授でも、一番人に好かれなくてはならない。中学校の教頭ぐらいな論法で、俺の心がどう動くものか。人間は好き嫌いで働くものだ。論法で働くものじゃない。あなたの言うことはもっともですが、僕は増給が嫌になったんですから、まあ断ります。考えたって同じことです。さようなら。と言い捨てて、門を出た。頭の上には天の川が一つにかかっている。うらなりくんの送別会のあるという日の朝、学校へ出たら、山嵐が突然、君、先だっては、イカギンが来て、君が乱暴して困るから、どうか出るように話してくれ、と頼んだから、真面目に受けて、君に出てやれと話したのだが、後から聞いてみると、あいつは悪い奴で、よく、義筆へ、偽楽観などを押し付け、 押して売りつけるそうだから、全く君のこともでたらめに違いない。君に掛け物や骨董を売りつけて商売にしようと思ってたところが、君が取り合わないで儲けがないものだから、あんな作り事をこしらえてごまかしたのだ。僕はあの人物を知らなかったので、君に大変失敬した。勘弁したまえ。と、長々しい謝罪をした。俺は何とも言わずに、山嵐の机の上にあった一銭五厘を取って、俺の我慢口の中へ入れた。山嵐は、君、それを引き込めるのか、と不審そうに聞くから、うん、俺は君におごられるのが嫌だったから、ぜひ返すつもりでいたが、その後、だんだん考えてみると、やっぱりおごってもらう方がいいようだから、引き込ますんだ、と説明した。山嵐は大きな声をして、あはははと笑いながら、そんならなぜ早く取らなかったのだ、と聞いた。実は、取ろうと思ってたが、なんだか妙だからそのままにしておいた。近来は学校へ来て、一銭五厘を見るのが苦になるくらい嫌だったと言ったら、君はよっぽど負け惜しみの強い男だ、と言うから、君はよっぽど強情っぱりだ、と答えてやった。それから二人の間にこんな問答が起こった。君は一体どこのさんだ？
俺は江戸っ子だ。
江戸っ子か。道理で負け惜しみが強いと思った。君はどこだ？
僕は合図だ。
合図っぽか、強情なわけだ。今日の送別会へ行くのかい？
行くとも、君は？
俺は無論行くんだ。小賀さんが立つときは浜まで見送りに行こうと思ってるくらいだ。送別会は面白いぜ。出てみたまえ。今日は大いに飲むつもりだ。勝手に飲むがいい。俺は魚を食ったらすぐ帰る。酒なんか飲むやつはバカだ。君はすぐ喧嘩を吹きかける男だ。
なるほど。江戸っ子の軽徴な風をよく表してる。
何でもいい。送別会へ行く前に、ちょっと俺の家へお寄り、話があるから。山嵐は約束通り、俺の下宿へ寄った。俺はこの間から、うらなりくんの顔を見るたびに気の毒でたまらなかったが、いよいよ送別の今日となったら、なんだか哀れっぽくって、できることなら俺が代わりに行ってやりたいような気がしだした。それで、送別会の席上で、大いに演説でもして、その功を盛んにしてやりたいと思うのだが、俺のベラン名調子じゃ、到底物にならないから、大きな声を出す山嵐を雇って、一番、赤シャツの荒肝をひしいでやろうと考えついたから、わざわざ山嵐を呼んだのである。俺はまず冒頭として、マドンナ事件から解き出したが、山嵐は無論、マドンナ事件は俺より詳しく知っている。俺が、野尻川の土手の話をして、あれは馬鹿野郎だと言ったら、山嵐が、君は誰をつらまえても馬鹿呼ばわりをする。今日学校で自分のことを馬鹿と言ったじゃないか。自分が馬鹿なら赤シャツは馬鹿じゃない。自分は赤シャツの同類じゃない、と主張した。それじゃあ赤シャツはふぬけのホウスケだと言ったら、そうかもしれない、と山嵐は大いに賛成した。山嵐は強いことは強いが、こんな言葉になると、俺よりはるかに字を知っていない。合図っぽなんてのはみんなこんなもんだろう。それから、増給事件と、将来重く登用すると赤シャツが言った話をしたら、山嵐はふふんと鼻から声を出して、それじゃあ僕を免職する考えだな、と言った。免職するつもりだって、君は免職になる気か、と聞いたら、誰がなるものか、自分が免職になるなら、赤シャツも一緒に免職させてやる、と大いに威張った。どうして一緒に免職させる気か、
と押し返して尋ねたら、そこはまだ考えていない、と答えた。山嵐は強そうだが、知恵はあまりなさそうだ。俺が臓器を断ったと話したら、大将大きに喜んで、さすが江戸っ子だ、とえらい褒めてくれた。村なりがそんなに嫌がってるなら、なぜ留任の運動をしてやらなかった、と聞いてみたら、村なりから話を聞いたときは、すでに決まってしまって、校長へ二度、赤シャツへ一度行って談判してみたが、どうすることもできなかった、と話した。それについても、古賀があまり好人物すぎるから困る。赤シャツから話があったとき、断然断るか、一応考えてみますと逃げればいいのに、あの弁舌にごまかされて、即席に許諾したものだから、後からおっかさんが泣きついても、自分が談判に行っても役に立たなかった、と非常に残念がった。今度の事件は全く赤シャツが占いを遠ざけて、マドンナを手に入れる策略なんだろう、と俺が言ったら、無論そうに違いない。あいつはおとなしい顔をして、悪事を働いて、人が何か言うと、ちゃんと、ね、逃げ道をこしらえて待ってるんだから、よっぽど乾物だ。あんな奴にかかっては、鉄拳制裁でなくっちゃ効かない、と、コブだらけの腕をまくってみせた。俺はついでだから、君の腕は強そうだがな、柔術でもやるか、と聞いてみた。すると大将、二の腕へ力こぶを入れて、ちょっと掴んでみろ、と言うから、指の先で揉んでみたら、何のことはない、湯屋にある軽石のようなものだ。俺はあんまり感心したから、君はそのくらいの腕なら、赤シャツの五人や六人は一度に張り飛ばされるだろう、と聞いたら、無論さ、と言いながら、曲げた腕を伸ばしたり縮ましたりすると、力こぶがぐるりぐるりと川の中で回転する。すこぶる愉快だ。山嵐の証明するところによると、肝心寄りを二本寄り合わせて、この力こぶの出るところへ巻きつけて、うんと腕を曲げると、ぷつりと切れるそうだ。肝心寄りなら俺にもできそうだ、と言ったら、できるものか。できるならやってみろ、と来た。切れないと外文が悪いから、俺は見合わせた。君どうだ？今夜の送別会に大いに飲んだ後、赤シャツと野田を殴ってやらないか？と面白半分に進めてみたら、山嵐は、そうだな、と考えていたが、今夜はまあ、よそう、と言った。なぜ？と聞くと、今夜は古賀に気の毒だから。それに、どうせ殴るなら、あいつらの悪いところを見届けて、現場で殴らなくっちゃ。こっちの落ち度になるから、と、分別のありそうなことを付け足した。山嵐でも、俺より考えがある、と見える。じゃあ、演説をして、古賀君を大いに褒めてやれ。俺がすると、江戸っ子のペラペラになって重みがなくていけない。そうして、決まったところへ出ると、急に流飲が起こって、喉のところへ大きな玉が上がってきて、言葉が出ないから、君に譲るから、と言ったら、妙な病気だな。じゃあ君は、人中じゃ口は聞けないんだね。困るだろう、と聞くから、何、そんなに困りゃしない。